榎本幸恵さんが亡くなりました。まあ、私にとっては二十数年にわたっての友人であり、民謡のお三味線のお師匠さんでもあったわけです。榎本さんは30年ほど前に突然のことで朦朧という状態になり、その後も大病に見舞われたり、大変な苦難を乗り越えてこられた方でした。それまでは民謡界という芸能の世界でプロとして活躍され、全国の舞台を回る華やかな世界にいたわけです。つい最近、偶然につけたテレビで、かつての民謡界に君臨した黒田幸子という方の没後10年だったかな、特集番組を見ました。浅草を基盤にして、特に得意とした安木節ですね、で一世を風靡した大立て者だったようです。この黒田幸子さんの気に入られ、ずっと、お三味線の伴奏を務めていたのが榎本幸恵さんです。榎本さんの芸名は九条米美って言いました。米美は多分お三味線を習ったお師匠さんからもらった名前でしょうが、九条は単なる思いつきで、東京の北区十条に暮らしていたので、十条には少し足りないから九条にしたんだと言っていました。黒田幸子の得意とした安木節というのは土壌すくいで有名な曲ですが、歌というより、まあ、語りに近いものですね。よほどお三味線との息が合わないと乗ってこられない曲です。榎本さんの告別式には黒田幸子という名前のお花が出ていましたが、これは2代目を継いだ先代黒田幸子さんの娘さんです。榎本さんはこの娘さんの方に近い年齢だったとのことでしたから、ずいぶん若くて先代の黒田幸子の伴奏をしていたことになります。まあ、テレビで見た先代黒田幸子さんというのは、なるほど、あの榎本さんにしてついていこうと引き込まれた気持ちがわかるような、迫力を持った、これぞ民謡界の芸人といった感じの人でした。この人と榎本さんが組んだら、きっと聴衆を引きつけるものがあったんだろうと想像できるようでした。ちょうど1年前に緊急入院を余儀なくされた榎本さんでしたが、3ヶ月の入院生活の後、ご自分の強い意志でご自宅での療養ということを選ばれました。盲ろう者にとって入院生活がどんなに大変で辛いものか、これは皆さんにも想像していただけるのではないでしょうか。通訳者がいなければ病院の医師や看護師さんとも会話ができません。会話には指点字や手書き文字を使っていらっしゃいましたが、その指点字や手書き文字を受ける感覚も悪くなっていましたから、なおさら病院での生活は難しかったと思います。もちろん家に帰ってもすでにベッドと車椅子での生活でした。でも自分の家なら状況もわかるし、周りはすべてよく知っている人たちです。遠慮なく大声で自分からの命令で動いてもらえるわけです。でももし榎本さんにご家族がいたとしたら、たちまちご家族の方が参ってしまったのではないかと考えられます。その点榎本さんは一人暮らし、24時間の付き添い役も自分から頼んだ人に頼むことができるわけです。毎日午前中には病院から医師と看護師さんが往診という形をとっていたようです。まあ、特に朦朧になってからの榎本さんはご自分の意思を貫いた方だと思いますが、それができるように多くの人たちとの交流をとても大切にしてもいました。それがなかったら、いくらお金を使って頼んでも24時間あれだけの介護を受けることはとてもできなかったと思います。こんな状態の中でも人を集めることは好きで、車椅子で行ける料亭で何十人もの人を集めての会も何回か開いていました。暑かった今年の夏、お三味線の仲間も毎年の恒例で暑気払いということでお寿司屋さんの店で集まりました。その時、1年近く休まざるを得なかったお三味線のお稽古を 再会したいと言い出されたんです。榎本さんにとっては朦朧の状態で、しかもベッドに寝たきりでも、絶えずかつて演奏した民謡の曲が頭の中で流れていたのでしょう。手を取って教えるのは無理でも、集まって一緒に私の周りでみんなで演奏してほしいとか、まだ覚えてもらっていない曲がある、書き留めてほしいということだったんです。民謡の伴奏は楽譜があってその通り弾くというものではないんですね。誰の編曲でもなく、榎本さんが独自に歌につけた演奏です。これは榎本さん以外には同じ演奏をする人がいないわけです。これを私が自己流の楽譜に書き留めていたんです。邦楽っていうのか、日本の音楽にはもともと楽譜がなく、民謡も口伝えというんでしょうか、お三味線も師匠の演奏を聞いて真似しながら覚えるんですね。ただ私はどうも五線譜で育ったものですから、この口伝えが苦手です。初めのうちはこっそりその日に教えてもらった部分の曲を書き留めていました。また榎本さんは自然と手の動きだけで弾いていた演奏ですから、同じ曲でも毎回少しずつ弾き方が違ったりします。これを覚えている間に正しく書き留めてほしいと、私が書き留めることを認めてくださったんです。かれこれ50曲近く書き留めたでしょうか。とにかく20年以上聴くことをしていないので、よく知っている曲でもどんな弾き始めかわからなくなったり、ここはどう弾いていたかしらといったこともあります。そんな時には私の楽譜が役に立ちました。私はというと、楽譜を見てその通り弾くことはできるんです。でもおかしなことで、もともと民謡には縁もなかった私にとっては、一人で楽譜通りに弾いてもちっとも面白くないんです。指使いというか、弦を押さえる場所っていうのは、弾きながら耳で探ることもあるわけです。それができない榎本さんの演奏は、音は随分外れていることもあるんです。弦を押さえる箇所というのは、お三味線の場合数字で表します。手の動きで言うとこの辺りだと思うんだけど、9か10か、ちょっとあなたの耳でどちらが正しいか調べてみてよ、などということもあるんです。でも榎本さんが弾くと、多少勘どころが違っていても自然と体が動くというか、民謡独特というか、曲ごとに持つ雰囲気が出てきてしまうんですね。お三味線はリズム楽器だと言われる意味がよくわかりました。榎本さんは聞こえてはいません。でも目の前で私たちが弾くと、そのリズムは響きとしてでしょうか、伝わります。榎本さんは私たちに教えるときにはバチは持ちません。いわゆるつま弾きをします。このわけは、自分がバチを使ってしまうと自分の弾く音が大きく響いてしまって、前で弾いている弟子の音というか響きが聞こえなくなるからです。まあずるいというのか、変に器用な私などは、指使いはまだ覚えていなくても、榎本さんの演奏に合わせてバチを動かしてリズムだけ先に合わせることをします。メロディーとしてはデタラメでも、リズムが乗ってくると、あら乗ってきたわねと喜んでくれます。さて、お三味線に対する榎本さんの心意気というのかな、それがよく現れていたことをお話しします。ごく親しい私たちですから、お稽古の日に集まると、まずは、茶の間で一緒にお茶を飲みます。その後、私たち弟子は先にお稽古場である奥座敷で指流しを始めます。しばらくするとお師匠様のお出ましです。その間に榎本師匠は必ず服を着替え、髪を整え、お化粧を直してからお稽古場に入り、お三味線を持ちます。榎本さんの家にはお三味線が5、6丁ありましたが、愛用の高級なお三味線だけは私たちも触ることは許されませんでした。糸の調子を合わせるのも、榎本さんに手のひら書きで3を上げるとか少し下げるとか伝えるだけで自分で調子を合わせます。実はこれが とても大変だったんですけどね。でもあまりいい加減にそれで合っていますなどと言ってしまうと、引き出してから分かってしまうこともあるんです。弦楽器っていうのはどれも同じなのかもしれませんが、3本の弦の調子がしっかり合っていると共鳴するんですね。しかもこれはお稽古用の安物のお三味線ではほとんど感じません。榎本さんの弾く何十年も前に300万円したという太竿のお三味線は、弾いているとなんだかいつも一番太い一の糸っていうんですが、これがビンビン共鳴して音の幅を広げていることが分かりました。さて、夏の終わりから再開したお稽古の頃、すでに榎本さんはお化粧もせずに寝ていました。でもお稽古場に入る前には必ず口紅だけは刺して、こんな格好でお三味線を持ったら罰が当たるなどと言いながらも、久しぶりにお三味線を持ってとても嬉しそうでした。実はすでにお三味線を持つ力もなく、誰かが後ろからお三味線を押さえていました。指もほとんど動かすこともできませんでした。でも聞こえないということが反対に幸いして、榎本さんの耳にはかつての自分の演奏した音が聞こえていたのだろうと思います。何を演奏しているのか、どこを弾いているのかは必ず歌やお囃子を口ずさんでくれるので分かります。榎本さんが弾きたい曲は、私たちが周りで音を出して演奏するという感じでした。こんなお稽古を4回ほど続けた後、榎本さんは静かに息を引き取られました。静かにというのは言葉通りで、榎本さんがあの状態で暑い夏を乗り越えられたのは、最後まで大きな声をお腹から出していたことがとても良かったのではないかと思います。もともと民謡で鍛えた声です。直に会うチャンスのなかった皆さんも、テープを通してでもお聞きになったことがあったのではないかと思います。普段は少し小さな声を出してよ、と言いたくなるぐらい大声でした。一つには、最後まで看病の中心になっていた実の妹さんが少し耳が悪かったことで、妹さんに聞こえるようにと大きな声を出し続けたことになりました。そして最後の1週間、これは医師の考えでもあったのでしょうか、鼻から酸素を入れて、すでにベッドに寝たきりの状態になりました。ここで初めて命令することをやめ、病人らしいか弱い声になったんです。そしてこの数日、私も初めて穏やかでおとなしい榎本さんに出会うことができました。朦朧になる前の榎本さんを知っていた方に聞くと、若い頃の榎本さんはもちろん根性はあったでしょうが、小柄で痩せていてとても可愛くておとなしい人だったというんです。でも朦朧になった後に、強く立ち直った時から付き合い出した私たちは、いつも大きな声で命令口調だった榎本さんしか知りませんでした。朦朧者は大将にはなれるけど兵隊にはなれないと割り切っていました。自分の考えを中心にみんなについてきてもらうことは、できても、反対に命令通りに動いたり周りの人と同じことをすることはできないという意味です。最後に静かになった榎本さんに会って、ずいぶん頑張っていたんだなと感じました。そしてそのまま静かに息を引き取られました。告別式の日、お棺の中にはお三味線を入れました。まあ最高級品のお三味線ではなく、練習用のお三味線でしたが、告別式に届いた弔電の中で、現在アメリカ滞在中で式には参加できなかった福島聡さんからの伝文だけは長いけれども読み上げられました。その中で、天国で小島澄郎先生を中心に盲ろう者友の会ができるでしょうとありました。多分天国の友の会でもまたお三味線を弾いて皆さんに聞かせているかもしれませんね。